小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。平成21年8月より毎週金曜日お昼12時30分からお送りしている小沢敏夫、昔話へのご招待。この番組では全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、昔話に込められている生きる知恵や子供が育つとはどういうことかというメッセージを紹介しています。この6年間で昔話の誤報の話や昔話を語る人へのアドバイス、絵本やわらべ歌の紹介、さらに世界的な指揮者小沢征爾さんをお迎えして昔話と音楽の関係性を紹介するなど、幅広い視点から子供の成長を見つめてきました。小沢敏夫、昔話へのご招待特別編、子どもの成長を見つめて。この時間は先日放送300回を迎えた番組の原点に改めて立ち返り、昔話を通じて子どもとの関わりを考えていこうと思います。親子や家族の在り方が多様化し、他方でインターネットなどを通じてものすごい量の情報にさらされている今を生きる親の皆さんが、子どもとの関わりに迷ったとき、気持ちのヒントになるように。それでは小沢敏夫先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて小沢先生、改めて昔話にはどのような大事なメッセージが込められているのでしょうか。
いろいろあると思うんですけどね、はい、世間では普通には昔話っていうのは道徳教訓的な話って受け取られてるかもしれないのね、でもそれは花咲かじいとか下切りすずめとかですね、ああいう話がまあいいおじいさんと人真似する強欲なおじいさんという設定で道徳教育にいいということでよく使われてるんです、はい、だけどね、あれはごくごく一部の話でしてね、僕はもっと昔話全体を見ればですね、大事なメッセージは3つあると思ってるのね、はい、1つは人はどうやって成長するのかっていうね、子供の成長の姿を語る。それからもう1つは人間の命はどうやって成り立ってるのか、どうやって食い物をね手に入れているのかっていうその問題、それからもう1つは人間が自然とどうやって付き合ってきたかという問題ですね、はい、この3つが僕は大事だと思っているのね、
はい、
でもその中でですね、割と昔話っていうのは子供との関連で昔話に興味を持っていらっしゃる方が多いと思うんで、はい、僕はなるべくその子供の成長の姿を聞いていただきたいというふうに思ってるんですね、
はい、今日はその中から人はどうやって育ったのかをテーマにお送りするのですが、昔話ではどのような視点で子どもや若者の成長のプロセスが語られているのでしょうか、
僕長いこと田舎行って実際におじいちゃんおばあちゃんからお話を聞かせてもらってきたんですね。でその時に非常にはっきりしていることは、ほとんど語り手はお年寄りだということですね。だいたい60歳以上ぐらいの方、でその方々が昔子供の頃おじいちゃんおばあちゃんから聞いたものを耳に覚えてて、でそれを今年取って孫に語ってると、いわば覚醒遺伝的に来るですね、もちろん親もいることはいるんですけど、親って忙しいですからね、主な語り手は年寄りなんですよ、でそういう方々ってのはどういうことかというと、自分の子供を育てた経験もあるけれども、その自分の育てた子供が今親やってるのも見てるわけですよね、そうすると子供の頃の彼とあるいは彼女と今大人になって親やってる娘あるいは息子とですね、全然違うと思うのね、小さい時に寝てばかりいたあるいは悪いことばっかりしてたのが、今すまーした顔して父ちゃんやったり母ちゃんやったりしてるってのを見てますからね、年寄りの見るその子供ってのはロングスパンなんですよね、20年30年かけて見てる。だから人間って変わっていくもんだよ、いろんな育ち方があるもんだよってことを実感してらっしゃる、それが昔話に反映してると思うのね僕は。
なるほど、それではここからの時間は具体的に皆さんがよく知っている昔話を通じて、その中に込められているメッセージを読み取っていこうと思います。まず紹介する昔話を教えてください。
たくさんあるんですけどね、その中でも特に聞いていただきたいのはね、シンデレラの話ね、シンデレラっていうのは、英語なんですけど灰まみれっていう意味なんですね。ですから日本語に訳すと灰かぶりっていう風になるんですけど、グリム童話の中にもありましてね、グリム童話21番に灰かぶりというのがあるんですね。それをまず聞いてもらいたいと思うの。
はい。それでは子供の成長の物語、その第1話、灰かぶり、シンデレラです。灰かぶり。ある金持ちの男の妻が病気になりました。 妻は自分の命の終わりが近づいてくるのを感じると、一人娘を呼んで言いました。信心深く善良に暮らすんだよ。そうすれば愛する神様がいつも助けてくださるから。そしてお母さんは天国からお前のことを見守り、いつもお前のそばにいるからね。そう言うと母親は目を閉じて息を引き取りました。娘は毎日お母さんのお墓へ行き、そこで泣いては信心深く善良に暮らしていました。雪がお墓に白いきれをかぶせました。そしてお日様が再びその雪を全部溶かしてしまった頃、お父さんは二度目の妻を迎えました。この妻には二人の娘があって一緒に連れてきました。娘たちは顔は白くて美しかったのですが、心は黒く醜い人たちでした。ママ母の娘たちはママ子のきれいな服を剥いで、灰色の古い仕事着を着せ、器具を履かせました。そして台所へ連れて行きました。ママ子は朝はお日様より早く起き、水を運び、火を起こし、煮物をし、洗濯をしなければなりませんでした。その上、娘たちはあらゆることを言って、ママ子の心を傷つけ、あざけりました。夜になってくたくたに疲れていても、ベッドには入れず、かまどの脇の灰の中に横になるほかありませんでした。そのためにいつも灰まみれだったので、娘たちはママ子のことを、灰かぶりとあだ名をつけました。ある時、お父さんが遠くの大きな市へ出かけることになりました。お父さんは二人の娘にお土産に何が欲しいかと尋ねました。美しい服をちょうだいと一人が言いました。真珠と宝石をちょうだいともう一人が言いました。ところで灰かぶり、お前は何が欲しいとお父さんが聞きました。お父さん、帰り道でお父さんの帽子に初めてぶつかった若い枝を取ってきてください。と、灰かぶりは答えました。さて、お父さんは二人の娘のために服と真珠と宝石を買ってやりました。帰り道、緑の藪の中を馬で走っている時に、はしばみの若い枝が触り、帽子を弾き飛ばしました。お父さんはその枝を折り持ち帰りました。うちに着くと、二人の娘には、望みのお土産をやり、灰かぶりには、はしばみの若い枝をやりました。灰かぶりはそれを受け取ると、お母さんのお墓へ行って、若い枝をお墓に植えました。はしばみの若い枝はぐんぐん伸びて、立派な木になりました。灰かぶりは毎日三度、木の下へ行き、泣きながらお祈りをしました。その度に一羽の小鳥がはしばみの木に飛んできて、灰かぶりが願うものを何でも出してくれました。ある時、王様が3日も続く盛大な舞踏会を開くことになりました。それは王子様の花嫁を選ぶための会でした。二人の娘もその舞踏会に招待されました。そこで灰かぶりを呼びつけて言いました。私たちの髪をすいておくれ。そして靴を磨いておくれ。私たちはお城の舞踏会に行くんだから。灰かぶりは言われた通りにしました。けれども自分も舞踏会に行きたかったので、ママ母に行かせてくれと何度も頼みました。けれどもママ母は言いました。灰かぶり、お前は埃だらけだし、いい服は一枚も持っていない。それにダンスもできないじゃないか。それなのに舞踏会に行こうというのかい？灰かぶりがそれでも頼み続けると、ママ母はとうとうこう言いました。レンズ豆を一鉢、灰の中にぶちまけるから、もしお前がそれを2時間以内に全部拾い出せたら連れてってやろう。ママ母はそう言ってレンズ豆を灰の中にぶちまけました。灰かぶりは庭へ出る裏木戸へ行って叫びました。優しい鳩さん、キジバトさん、そして空にいる小鳥さんたち、みんな来て私の豆拾いを手伝っておくれ。 良い豆は鉢の中へ、悪い豆は自分のお腹の中へ。すると台所の窓から白い鳩が2羽舞い込んできました。続いて空にいるあらゆる鳥がバタバタと飛び込んできて灰の周りに降りました。そして一斉にコツコツコツコツとついばみました。そしていい豆は全部丸い鉢の中へ入れました。1時間も経たないうちに鳥たちはみんな仕事を終えてまた窓から飛び出していきました。灰かぶりはきっと舞踏会に行かせてもらえると思って喜んで丸い鉢をママ母のところへ持っていきました。けれどもママ母は、ダメだよ灰かぶり、だがもし2杯分のレンズ豆を1時間で灰の中からきれいに拾い出せたら連れてってやろう。そして丸い鉢2杯のレンズ豆を灰の中にぶちまけました。灰かぶりは庭へ出る裏木戸のところへ行って叫びました。優しい鳩さん、キジバトさん、そして空にいる小鳥さんたち、みんな来て私の豆拾いを手伝っておくれ。良い豆は鉢の中へ、悪い豆は自分のお腹の中へ。すると台所の窓から白い鳩が2羽飛び込んできました。続いて空にいるあらゆる鳥がバタバタと飛び込んできて灰の周りに降りました。そしてコツコツコツコツとついばみ、良い豆を全部丸い鉢の中へ入れました。30分経つと鳥たちはみんな仕事を終えてまた窓から飛んでいきました。灰かぶりは今度こそ連れて行ってもらえるだろうと思って喜んで丸い鉢をママ母のところへ持っていきました。けれどもママ母は言いました。なんと言ったってダメだよ、お前を連れて行くわけにはいかない、お前は服を持ってないじゃないか、それにダンスもできない。そう言って2人の実の娘を連れて出かけてしまいました。家の中が空っぽになると灰かぶりは橋上の木の下のお母さんのお墓へ行って大きな声で言いました。木よ、枝をゆすっておくれ、金と銀を投げておくれ。すると鳥が金と銀で織られた服と銀で刺繍された絹の靴を投げ下ろしてくれました。灰かぶりは急いでそれを着て舞踏会に出かけました。ママ母と2人の娘は灰かぶりとは思わず、どこかよそのお姫様に違いないと思いました。それほど灰かぶりは美しく見えたのです。王子様が灰かぶりのところへ来てその手を取り一緒にダンスをしました。そしてもう他の誰ともダンスをしようとせず、誰か他の男の人が灰かぶりにダンスを申し込もうとすると、王子様は、この人は僕と踊るんだと言いました。ダンスは夜になるまで続きました。灰かぶりは家へ帰ろうとしました。すると王子様が、僕も一緒に行く、お供をするよと言いました。王子様はこの美しい娘がどこの家の人なのかぜひ知りたいと思ったのです。けれども灰かぶりは急いで駆け戻り、王子様は娘を見失ってしまいました。ママ母たちが家へ帰ってくると、灰かぶりは汚い服を着て灰の中に横になっていました。次の日また舞踏会が開かれました。両親と娘たちはまた出かけました。みんなが出かけてしまうと、灰かぶりは橋ばみの木のところへ行って言いました。木よ、枝をゆすっておくれ、金と銀を投げておくれ。すると鳥が昨日よりももっと立派な服を投げ下ろしてくれました。灰かぶりがそれを着て舞踏会へ行くと、みんなその美しさに目を見張りました。王子様は灰かぶりが来るのを待っていました。すぐにその手を取って灰かぶりとばかりダンスをしました。他の人たちが来て灰かぶりをダンスに誘うと、王子様は、この人は僕と踊るんだと言いました。夜になって灰かぶりが家へ帰ろうとすると、王子様は娘がどの家へ帰っていくのか見ようと思ってついてきました。けれども灰かぶりは自分の家の後ろの庭に飛び込み、王子様は娘をまた見失ってしまいました。 ママ母たちが帰ってきて台所へ行ってみると、灰かぶりはいつものように灰の中に寝ていました。3日目、両親と娘たちが出かけてしまうと、灰かぶりはまたお母さんのお墓へ行って橋ばみの木に向かって言いました。木よ、枝をゆすっておくれ、金と銀を投げておくれ。すると鳥が服を投げ下ろしてくれました。それは今まで誰も着たことがないような素晴らしい服でした。そして靴は全部金でできていました。灰かぶりが舞踏会に行くと、みんなその美しさに口も聞けないほどで、王子様は灰かぶりとばかり踊りました。そして誰かが灰かぶりをダンスに誘うと、この人は僕と踊るんだと言いました。夜になると灰かぶりは家へ帰ろうとしました。王子様は一緒に行こうと思いましたが、灰かぶりはその手を逃れて行ってしまいました。けれども王子様が計略を立てて階段にタールを塗らせておいたので、灰かぶりの左の靴がそれに張り付いてしまいました。王子様はその靴を拾い上げました。靴は小さくて金でできていました。次の日、王子様は靴を持ってあの父親のところへ行って言いました。この金の靴がぴったり合う人を僕の妻にしたいのだ。二人の娘は父親からこれを聞くと大喜びしました。二人ともきれいな足をしていたのです。上の娘がその靴を持って母親と部屋へ入り、足に当ててみました。けれども娘の足の指が長すぎて履けません。すると母親が娘にナイフを渡して、足の指を切っておしまい、女王様になればもう足で歩くことなんかないんだからと言いました。娘は足の指の先を切り落とし、無理に靴を履きました。そして王子様のところへ行きました。王子様はこの娘を花嫁と思って馬に乗せ、一緒に帰って行きました。二人はお墓に立っている橋ばみの木のそばを通らなければなりませんでした。そこには2羽の鳩が止まっていて、こう歌いました。クックックー、見てごらん、靴の中に血が出てる、靴が小さすぎるんだ、本当の花嫁はまだうちの中にいるんだよ。これを聞いて王子様は娘の足を見ました。すると血がにじみ出ているではありませんか。王子様は馬の向きを変え、偽の花嫁をその家へ連れ戻して、これは本当の花嫁ではない、他の娘に靴を履かせてみてくださいと言いました。今度は下の娘がかかとを少し切り取って無理に靴を履きましたが、やはり鳩に見破られてしまいました。それで王子様は馬の向きを変え、偽の花嫁をその家へ連れ戻して、これは本当の花嫁じゃない、他に娘はいないのですかと言いました。いませんと父親が言いました。ただ私の亡くなった女房の娘で、まだ小さな汚らしい灰かぶりというのがいます。でもこの子があなたの花嫁になるはずがありません。王子様はその子を連れてきてくれと言いました。ところがママ母は、いえそれはダメです、あの子はあまりに汚すぎてとても人前には出せませんと言いました。けれども王子様はどうしてもその子に会いたいと言いました。そこで灰かぶりが呼び出されました。灰かぶりはまず手と顔をきれいに洗いました。それから王子様の前に進み出てお辞儀をしました。王子様は娘に金の靴を差し出しました。灰かぶりは左の足から重い木靴を脱ぎ、その金の靴を履いてみました。すると足はスルッと靴の中に入り、まるで足に合わせた鋳型で作ったようにぴったり合いました。そして灰かぶりが王子様の方に顔を上げると、王子様はその顔を見てすぐに一緒にダンスをした娘だと気づき、これが本当の花嫁だと言いました。ママ母と二人の娘は驚いて、怒りのために真っ青になりました。 王子様は灰かぶりを馬に乗せて出かけました。二人が橋ばみの木のそばを通りかかると、あの庭の白い鳩が歌いました。クックック、見てごらん、靴には血はないよ、靴はぴったりだ、本当の花嫁が連れられてゆく。庭の鳩はそう歌い終わると飛んできて灰かぶりの肩に止まりました。一方の鳩は右肩に、もう一方の鳩は左肩にいつまでも止まっていました。それですぐに灰かぶりと王子様との結婚式が行われ、二人はいつまでも幸せに暮らしました。さて、小沢先生、この灰かぶりシンデレラはどのようなメッセージが込められているんでしょうか。うん、
あのね、この話ってとってもよく整った形でね、グリムが綺麗に語ったと思うんですけれども、3回の繰り返しをきちっとやってるでしょ、うん、で同じ場面は同じ言葉で語るっていう昔話の語りの法則をちゃんと守ってるしね、いいんですよ、うん、ただ僕はとっても強く疑問に思ったのは、考えてみればさ、シンデレラ結局は王子様のプロポーズを受けて結婚してんですよね、最後には。だったらば、一回目のプロポーズ受けちゃえばよかったじゃないかって問題ね。それで話は短くて済むし、覚えるのも楽だし。だけども、このストーリーによれば、行って王子が認めて綺麗だって言ってプロポーズすると逃げ帰ってきちゃうね。うん、で、汚い服に戻るわけですよ。じゃあ汚い服にもずっといて、私は労働者階級がいいわっていうかと思うと、そうでもないんだね。また綺麗な服もらっちゃ行くわけですね。うん、それでまた逃げ帰ってくる。で、白い鳥がその都度前よりもっと美しい服を出してくれたっていうクレシアムとしてる。そのなんで3回も行ったり来たりしたのかっていうこの行ったり来たりの問題ね。うん、で、これは僕にはとても難しかったです。うん、何年も考えてたのね。ある時ふと気がついたんだけど、これも若者の、思春期の若者の心の動きを語ってんじゃないか、そして思春期の若者の行動そのものを語ってるんじゃないかってことにハッと気がついたのね、キーワードは鳥だったんですね。あの、実の母のお墓に橋ばみの木があって、そこに白い鳥が飛んできたんだよね。で、白い鳥が綺麗な服を落としてくれた。で、その服を着て美しい姿になっていくわけですね。あの白い鳥は何者だったかっていう問題ね。で、これね、調べてみると、まあ文化人類学とか神話学とかいろんな方に関係があるんですけども、地球上の多くの民族でですね、白い鳥っていうのは死者の魂の化身と考えられてるのね。日本でもそうだけど、人が亡くなると四十九日の間は魂がその住まいの周りにいるっていうでしょ、うん、で、四十九日に本当に死の世界に入っていくわけだよね、うん、僕ドイツにも長くいたんですけども、ドイツでもね、四十九とは言わなかったけども、人が亡くなるとしばらくはその住まいの周りにまだ魂はあるんだって言うんです、うん、で、その時魂ですから空を飛んでるっていうふうにみんなイメージするんでしょうね。空を飛んでるもんだから鳥と合体して、鳥がその魂の化身だっていうふうに考えられる。しかもその時白いが大事なんですね、うん、白ってなんとなく神聖な感じとかってあるじゃないですか、はい、だから白い鳥ってのはしばしばその死者の魂の化身と考えられる。そうするとね、今のシンデレラの話でも、実の母のお墓に現れた白い鳥は間違いなく実の母の魂の化身と考えられるよね。これはまず間違いない。他に誰もいないわけですからね。で、その実の母の魂の化身がくれた服を着た彼女の姿ってのは、彼女の本当の姿って言っていいでしょ。実の母だからね。それが美しかったって話なんだよね。そうするとね、シンデレラは実は灰かぶりでいつもは汚かった。だけども、本当の母がくれた服を着た彼女の本当の姿は美しかったんだって。こういう二重性の問題ですよね。二重性の問題。そう考えるとね、これってもう若者の姿そのものじゃないかと思うのね。どうだろう。今の話をね、シンデレラっていう名前やめて若者としますね。若者は普段はいろいろ悪いことになんかしてダーティーな姿。親に心配かけたり、反社会的なことをやったりする、ダーティーな姿で暮らしていることがある。でもそういう若者も必ず時々自分の本当の美しい姿になりたいと思う。で、美しい姿になったらそれを誰かに認められたいと思う。うん、で、一番認めてもらいたいのはもちろん親だよね。それはもう当然だと思う。 で、その、まあ、次って言い方いいかどうかわかんないけど、先生ね。僕はね、若い人たちにとって先生と名の付く立場の人間ってとっても大事だと思う。先生に認めてもらいたい。それから、おじいちゃんおばあちゃん、あるいは先輩たちに認めてもらいたい。で、そのために行くわけですよね。で、シンデレラは良かったよね。王子様が認めてくれたから。
はい、
そこまでは良かったんでね。王子様が美しさ認めて惚れてくれたから良かった。だけど、その先が分かんないんだよね。なぜか知らないけど、また逃げ帰ってきて汚いところへ戻っちゃう。せっかく美しさを認めてくれたのに、また汚いところへ戻っちゃう。でも、今の話、シンデレラの話だと、そのまま汚い姿でいるんじゃなくて、またしばらく経つと、実の母のお墓へ行って、そして白い鳥にもっと美しい服をもらって、また行くというね。この時、また実の母がですね、同じように服を出してくれてるんだ。援助してくれてるんですよね。徹底的に援助してくれる。3回とも実の母がくれるんですね。で、3回繰り返して、で、最後にまあ幸せになるということなんですけど、その、我々大人にとって分かんないのはね、若者が時々美しい姿を出した時に、お前綺麗だな、綺麗になったなって言っても、なぜか知らないけど、若者はまたさーっと元の汚い姿に戻ってしまう。で、いろんなことをやらかす。で、それはなぜなのかって言うんだよね、
うん。
せっかく認めたのになぜ戻ってしまうのか。ここは謎なんだよね。ここがすごく謎だと思うの、
うん。
それでね、大人の方はさ、どうしてもなぜ行っちゃうんだろうかというのを詮索したがるんですよね。
うん、
ですけど僕はここはね、詮索しない方がいい。時間に任せてた方がいい。っていうふうに思ってんのね。僕長いこと学校の教師してましたんでね、まあ学校ってその大学だったから18歳以上だったんだけど、それにしてもやっぱりいろんな学生いましたよ。揺れる学生がね。それで、うんとまあまずくなっちゃったような時には親も相談に来るわけよ。で僕学部長みたいなことやってる時には親が相談にいらして。で大抵はそういう時にまあ女親が多いんだよね。相談に来るって。そうするとよくお母さん方がおっしゃったのは、少し良くなった時にね、子供が良くなった時に、もう騙されたくないんですよ。
うん、
もう騙してほしくないんですよ、とおっしゃるのね。で、僕はその気持ちよくわかるけど、でも、それは儚い夢ですよって冷たいみたいだけで言った、
うん。
なぜかっていうと、彼は、あるいは彼女は騙そうと思ってんじゃないから。そうではなくて、まるで振り子が触れてるみたいにね、シューッといい方へ今来てるんだ。でもこれ振り子だから、シューッとまた向こう行っちゃいますよ。でも振り子だから、必ず戻ってくるから、待っててやってくださいって僕はよく言ったな。待っててやってください。で、その、なぜ向こう行ったかなんて詮索しないでね、
うん、
待っててやってください。時間がいるんだから。ですが僕は振り子って言葉をよく使いました、その頃もね。
うん、
いわばシンデレラの振り子だよね、これね。で、若者がね、うんと揺れ動く、良くなったり悪くなったりするとね、大抵の場合はね、親からの独立の問題なんだよね。
うん、
あのさ、動物ってみんな生まれて何ヶ月か、あるいは何年かすると必ず親から離れていくわけでしょ、
はい、
これはもう動物の運命ですよね。で、人間も動物だから、若者たちも親から離れていかなければいけないことを知ってるんだよね。
うん、
本能的にね、
うん。
だけど、親のとこにいた方が安全だし、安心だし、楽だから、離れたくはない。でも動物としては離れなきゃいけない。で、その矛盾があるもんだから、ガーッと揺れるわけだよね。で、ある時には、いい姿になるし、また悪い姿になっちゃう。揺れるわけね。で、その時、親はね、いちいち揺れないでくれ、というふうに僕は思うのね。だから、お母さん方に言ったのは、今彼が、息子がふーっというふうになってきても、これ、振り子だから、向こう行っちゃいますよ。それはもう覚悟しててください。ただそれは、親が嫌いだから行くとかそういうんじゃなくて、振り子だから行かなきゃいけない。行かざるを得ない。でもその代わり振り子だから必ず戻ってくるから待っててやってください。で、その間にお母さんは、お母さんとして何か熱中するものを持ってくださいって僕はまあ余計なこと言ったけどね、教師なもんだからついさ、親にまで教育みたいなこと言っちゃうんだけど、お母さん何か熱中するものを持ってください。それは、例えばテレビに熱中とかね、そんな遊びに熱中じゃなくてね、外食に熱中とかそんなんじゃなくてね、何かちょっと努力するもの、お花作りでもいいし、山登りでもいいし、テニスの練習でもいい、コーラスでもいいし、子供の本の勉強でもいいしね、何か自分の熱中するものって、決して子供の後を追っかけていかないでくださいっていうふうに僕が言って、
うん、
そして子供にね、 あんたもう18なんでしょ、自分の人生に自分で責任持ってよ、私の人生だって一回きゃないんだから私ちゃんとやりたいよという権利はあるんじゃないですかって僕はけしかけたのね、
はい、
自分を全部捨てて子供のためになんて思わないでね、自分の人生自分でちゃんとやるというふうに思った方がいいんじゃないですか、子供と親がね、二人の独立の大人として付き合う、その方がいいんじゃないですかっていう言い方を僕はよくしたけどね、
うん、
時々ね、でもね、可愛いお母さんもいるんだよな。それはね、今うちの子がああいう状態だから私はもう全てを投げ打ってあの子のために考えてますなんておっしゃるのね、
うん、
それが一番危険ですよって僕は言う、 それが一番まずいですよ、
はい、
子供は親から独立しようとしてもがいてるんだから、そこへ親がまた抱きついてってねしまったら、これはもう子供の方はもう逃げるのに大変でうざっていっちゃう話になっちゃうわけね、
うん、
でその結果としては二つの意味で僕は悪いことが起きると思う。一つは子供が親に抱きつかれてもう全然ダメになっちゃってね、一人の力で世の中に出ていく力を失っちゃう、そういう弱くなっちゃう、
うん、
または親子の間が完全に断絶してしまう、子供が強くてそういう親を振り捨てて外へ出てって、それで間が切れちゃう、
うん、
その二つの危険があるから、これ普通の関係じゃないよね、
うん、
普通の親子関係じゃないですよ、その危険があるから僕は抱きついていかないでくださいというふうに僕はよく言ったけどね。で、不思議なことにね、お母さんの態度が変わるとね、変わるんだよね、子供の態度も、
はい、
もう本当に効果てきめんですよね、これは、
うん、
親がそういうふうにこう自分の人生をそうだと思ってね、子供を突き放して考えるようになってくるとね、子供の方もそれ敏感に感じるんだよね、子供は、
うん、
ですからしっかりしていくんですよ、相当にね即効性があるよね。
そうですか。
うん、不思議なもんで、うん、だって子供って親から離れるための苦労してるわけだから、親の態度が変わるとね、おお変わったなって感じるみたいね、と思うよ僕は、そこのところ、うん、でシンデレラの話ってね、実はそういう話なんだよね、
はい、
でしかもさ、シンデレラがあの時ね、実の母が鳥になって服をくれるでしょ、でそれを着たら美しい姿になるよね、でそれはさっき言ったようにシンデレラの本当の姿なんだよね、
うん、
シンデレラはいつも灰かぶりで汚かったです、ですけど本当は美しかったんですっていう真面目な物語だよね。だからどっかの絵本にあるようにさ、魔法の杖で触られてポーンと美しい姿になりましたなんて、そんな美しさじゃないや、まやかしの美しさではなくて、彼のあるいは彼女の本当の姿は美しかったんだよって、こういう真面目な話だよね。だから僕はそこをね、大人は気がつくべきだろうっていうふうに思うんだよね、
うん、
だからね、シンデレラの話ってとても派手でいいけどさ、
うん、
だけどあんまりね、その壊しちゃってケバケバしい美しさだけのね、魔法による美しさみたいな、そんな物語というふうに思わない方がいいと思うな。
この時間は昔話の中で語られている子どもの成長する姿を通じて、それを見守る大人たちへのヒントになるメッセージを読み取っています。さて、前半ではグリム童話集灰かぶりシンデレラをご紹介しましたが、続いて紹介する昔話を教えてください。
うん、今度は日本の昔話をね、聞いてもらいたいと思うんだけど、いろいろあるんですけど、わらしべ長者っていういい話があるんですよね、
はい、
これ聞いてもらいたいな。
はい、
それでは子どもの成長の物語、その第2話、わらしべ長者です。わらしべ長者。昔、ある村に裕福な男がいた。男には息子が3人いた。男は年を取ると3人を呼んで財産分けをした。長男には、お前は頭がいいからと言ってお金の財産をすべて譲った。次男には、お前は働き者だからと言って田畑をすべて譲った。末っ子には、お前はちっとも役に立たない子だからこれしかやるものはないと言ってわらしべ一本しか与えなかった。末っ子はわらしべ一本を持って旅に出た。歩いていくと、蓮の葉っぱを収穫しているおじさんがいて、とてもいい蓮の葉っぱが取れたんだけど、これをくくるわらしべがあるといいんだが、と独り言を言っていた。末っ子は、おじさん、このわらしべあげるよ、と言ってわらしべをあげた。おじさんは、これはありがたい、と言ってわらしべを受け取ると、それでハスの葉っぱをくくり、 お礼に蓮の葉っぱを一枚くれた。末っ子は蓮の葉っぱを持って歩いていった。すると味噌を作っているおじさんがいて、いい味噌ができたんだが、この味噌を包む蓮の葉っぱがあるといいんだが、と独り言を言っていた。末っ子は、おじさん、この葉っぱあげるよ、と言って蓮の葉っぱをあげた。おじさんは、これはありがたい、と言って蓮の葉っぱを受け取ると、それで味噌を包み、お礼に味噌を分けてくれた。末っ子は味噌を持ってまた歩いていった。すると刀鍛冶がいて、とてもいい刀が打てたんだが、この刀を最後に味噌で冷やすと名刀が仕上がるんだがな、と独り言を言っていた。末っ子は、おじさん、この味噌あげるよ、と言って味噌をあげた。刀鍛冶は、これはありがたい、と言って味噌を受け取ると、刀を味噌で冷やして名刀を仕上げた。そしてお礼にその名刀をくれた。末っ子は刀を持ってまた歩いていった。やがて川の土手に出た。くたびれたので刀を脇に置いて昼寝をした。そこへ山犬が現れて若者に飛びかかろうとして周りを回り始めた。その光景を村の長者が川の向こうから見ていた。あ、危ないと思ったその瞬間に、刀は一人でに鞘から飛び出し、山犬に切りかかった。長者は、あの刀はただものではない。あんな刀を授かった若者には、ただものではない運が授かっているに違いないと思い、若者のところへ行った。そして若者を起こして、自分が今見たことを話して聞かせた。そして、お前にはただものではない運が授かっているに違いないから、ぜひうちの一人娘の婿になってくれ、と言った。こうして末っ子は長者の一人娘の婿になった、という話。さて、小沢先生、このわらしべ長者からはどのようなメッセージが読み取れるんでしょうか。
うん、この話面白いですよね。調子いいよね。ちょうどわらしべ持ってる時にわらしべ必要な蓮の葉っぱのおじさんに出会って、で蓮の葉っぱ持ってたらちょうどそれを必要とする味噌のおじさんに出会ってって、こういうわけでしょ、ピタッとこう合っていくわけですよね。で、調子がいい話だと言えるけど、昔話の語りの文法から言うとね、こういうのを条件の一致というんですよね、条件がそれぞれ一致して話がどんどん進んでいくという話なのね。で、簡単な話なんですけどね、基本的に言ってね、とっても面白いのは、まず三人息子のうちの一番下の子、これ、ダメな子だね。役に立たないもんで、わらしべ一本だけ持たされたわけでしょ、
はい。
それが結局は大成功してるわけですね。こういう大逆転ね、昔話ってね、基本的に言って、一番力のないものが最後に力を得ると。成功するっていうのは基本的な構造なんですよ、一番弱いものが最後に力を出すとか、一番貧しいものが最後に豊かになるとかね。で、これ考えるとさ、昔話だけじゃなくて、あらゆる生き物がそうじゃない。最初は一番小さいんだよね、植物だってそうですね。種の時は一番小さくて、それが大木になるわけですね。人間も生まれた時は一番小さくて、それがだんだん大きくなっていく。あらゆる生き物は最初が小さくて大きくなっていく。昔話はその構造、基本的な構造を全く同じように持ってるんですね。それがまず基本のことなんですけどね。それでね、今の話、調子がいい話ですけれども、もし言い換えるとすればさ、若者はちょうど自分が獲得して持ってるものと合致するものと出会ったんで、うまくいったわけですよね。若者が自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会ったとき、若者は次の段階を有効に進むことができる、っていうふうに言い直せますね。わらしべ持ってる時に蓮の葉っぱのおじさんと出会ったからよかったんで、わらしべ持って歩いてる時にいきなり鍛冶屋で出会っても何にもならなかったですよね。だから獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会った時、次の段階を有効に進むことができる、その繰り返しと、ね、そういうふうに言い直したら、これはもう子供の成長そのものを語ってると思うのね。例えば子供が3歳ぐらいになって、もうそろそろブランコに乗れるかなと思ってブランコに座らせると、ちょっと早すぎると泣いて拒否するでしょ。あるいは三輪車だって同じよね。 もうそろそろいいだろうと思って買ってやっても座らせてもちょっと早すぎると泣いちゃいますね。それは人間ってみんな動物だから、自分がまだその握る力がないとか腰の安定がないとかっていうことを知ってるから、無意識にね、動物として。だからそれは泣いて拒否して自分を守ってるわけだよね。でもそんな子供もさ、2、3ヶ月経ったら平気な顔してブランコで遊ぶとか三輪車で遊ぶってやってますよね、あそこのところ。自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会ったら、それを自分のものにして、で次の段階へ進んでいくと。その繰り返しなんだよね、人生ってね。それは僕たち大人でもみんな同じだと思うんですよね。自分が獲得して持ってる、例えばクラシック音楽はとてもいいですよって人に言われても、自分がそういう興味を持ってなかったら聞かされたって眠いだけだよね。何でもそうですよね。テニスはとても体にいいですよって言われたって、自分がその気になってなければ全然役に立たないわけで、人生ってそういうふうに全部できてるんだよね。そういうね、人生の基本的な構造みたいなものをね、このくだらない話が語ってるわけですよ。で、僕はそこから読み取ることっていっぱいあると思うな。僕は親でもあり教師でもあるもんだから、日本のもちろん教育には非常に関心があるし心配もしてるんだけど、一つ心配なのはね、どうも見てると日本の場合、何でもかんでも早いことがいいことだという信仰が強すぎるんじゃないかって気がするのね。早いっていうのは早期の早いね、それから速度の早い、両方ね。早いことがいいことだ、例えば何でもその早くから教わることがいいことだっていうふうに言ってる。でも僕は必ずしもそうじゃないと思うんですよね。その子が向いてて、その子が興味を持ってやり出すなら、小さい時からやったってそれはそれでいいけど、親が自分の夢でね、音楽家に育てたいから早くから教えたらいいんじゃないかと思うのはちょっと危険だろうなと僕は思うのね。時々だけどその中に天才がいるんだよね、ものすごい天才。例えばまあ野球で言えばイチロー選手になったら多分天才だったと思うんだけど、彼のいろんな記事を見ると、子供の時からまあお父さんに仕込まれて野球のバッティングの練習して、これはもうすごい好きだったんね、飯より好きでボール打ってたみたいですね。そういう風なんだったらきっと自分で行くんでしょうね。それはきっとおそらく彼が持っていたものにピタッとバッティングがあったんでしょう。だからこう言った。でもそういう成功っていうのは本当に何万分の1であってね、誰でも早くてやったらああなるっていうわけではない。ただ困ったことに、そういう成功例ばっかりが世の中に明らかになりますからね。それは何でもそうだと思うんだ、サッカーでも音楽でも何でもそうだと思うんだけど、なもんだからああいう風に早くやればこうなるっていうのは思っちゃう。僕はそれ危険だと思うな。むしろ大事なことは子供の方を見てることで、その子供がそれに自分が本当に興味を持って、でもう飯より好きで練習するとかね、飯より好きでそれをやるというんだったらきっと向いてるんでしょうけど、親がやんなさいって言って早くからやらせるのがとてもとても危険だと思う。例えば英語なんかもですね、この頃なんかまあ小学校の中にもカリキュラムで英語を入れたそうだけど、僕は語学の教師ですけどね、ドイツ語の教師だったんですけど、早くから外国語を教えたらいいなんて全然思わないんですよ、日本人が外国語を勉強するときに何が必要かっていうのは、僕は語学の教師だからよく知ってるんですけどね、日本語を正確に書けること、考えられること、そして読めること、それが先なんだよね、それがなければね、英語だってフランス語だってドイツ語だって早くやったって何にもなんないですよ。例えばの話さ、英語を勉強するときに英文解釈なんてやるじゃない。英文解釈して何語で書きますかって言ったら日本語で書いてるわけでみんな、そうでしょ、答えは日本語で、その日本語が書けなければ英語が読めても文章にはならないわけですよ、日本語にはならないわけね。簡単な例で言えばそういうことよね。だから一番大事なことは日本語だよね、僕たち日本人は。ドイツ人の子に言うとドイツ語だと思うけどね、とにかくその日本語できちんと考えられて、きちんと読めて、きちんと聞き取れてっていう、そういうことをね、そっちの方が先ですよね、ですから僕はね、なんとその早くからやったらいいというのにはものすごい強い疑問を持ちますね。大事なことは日本語、それをやってくれよっていうね。そのことは何を言うかというと、子供にとって普段お話を聞いたりね、それから読んだりする、そのことが大事でね、外国語の文章が読めるよりも相手の話、親なり先生なりの話がきちんと聞けること、そして自分の考えをきちんと言えること、そのことの方が大事だよね、まずね。もちろん親はね、子供にいろんな可能性を見せてやることはいいよね、 大事だと思うよ。ただ時々気になるのは、私がピアノ弾けないからせめて子供に早くからピアノを教えたいと思ってって言って、うん、ピアノ教室へ行かせる。僕そういうの聞くとね、あれと思うのね。だって弾けないのはお母さんなんでしょ。じゃあお母さんが練習したらいいじゃないですか。お母さんが練習しないで子供にやらせるとはおかしいんじゃないか、うん、それすり替えがあるよね、うん、僕はそれあんまりいい精神じゃないと思うな。お母さんおいくつか知らないけど、例えば40だとしてもまだ20年30年40年生きるわけでしょ。これからやりたったっていいんだもんね、うん、で私が英語できないから子供に英語やらせる、それもおかしいんじゃないか、うん、私ができないなら私が勉強してくださいよって僕は言いたいんだね。子供にやらせんじゃなくて。で、そういう時に子供は早くからやった方がいいからっていう、その早期教育論が出るわけよ。すごい危険だよね。それなんかすり替えの早期教育論みたいな話でね。だけど、隣のお家でも早くからやってるから、うちも早くみたいになっちゃって、日本中全体が早く早く早く早くで走ってるっていうのを感じますね。そういう意味でね、わらしべってのはとても落ち着いた話ですよね。子供が自分が獲得して持ってるものとちょうど合致したときに、それを自分のものにして前へ進めるんだよっていうことを言ってくれてるわけでね。わらしべ持って歩いてるときに、いきなり鍛冶屋に会いなさいとは言ってないわけだよね。鍛冶屋に会ったって何もなんなかったわけで、ハスナップのおじさんと出会ったからよかったんで、そういうことを語ってるんでね。僕はこれとっても知恵があるなと思うな、こういう話って、生きる知恵を語ってくれた。
この時間は昔話の中で語られている子供の成長する姿を通じて、それを見守る大人たちへのヒントとなるメッセージを読み取ってきました。小澤先生、今日はグリム童話集のハイカブリシンデレラと、うん、日本の昔話わらしべ長者を紹介していただきましたね、うん、
はい、両方ともね、子供への観察がとてもいいと思うんですよね。昔の人たちが子供をよく見て愛情を持って見てんでしょうね、きっとね、子供の成長、うん、だからこういう話が生まれてきたんだと思うのね、
うん、
で、僕たち今大人やってる人間はそういうものから学ぶことっていっぱいあると思うんですよ、
うん、
ですから昔話単なるその子供魂の話っていうふうには受け取らないでね、うん、そこからメッセージを真面目に受け取ってもらいたいというふうに僕は思っているのね、
うん、
で、今のシンデレラで言えばね、子供が変化しながらいろいろに変化して、決してそれはいい面ばっかりじゃなくて悪い面も示すこともあるけど、でも最終的に考えればそれは幸せに至ってるわけでね、
うん、
で、振り子は振れるんだけども、その振れる時間待っててやってくれよと。それでさっきの話、シンデレラでとても注目されるのは、橋上の木に現れた白い鳥はお母さんなんだよね。やっぱりね、お母さんが最後まで支えてやってくれてるわけでしょ、
うん、
そこのところってすごく大事だと思うんだよね、
ええ、
決して魔法じゃないよ、決して魔法ではないということね、
うん、
それからわらしべの場合もさ、あのわらしべが実に落ち着いて次の段階行ってるでしょ。あんまり脇目振ってないよね、
はい、
わらしべ持ってる時はハスの葉っぱのおじさん、今度ハスの葉っぱもらったらまた素直に歩いてってお味噌のおじさんになって、実に落ち着いて次のとこ行ってますね、
うん、
周りからせかされてもいないしね、
うんうん、
それが大事だと思うんだよね、
うん、
で、周りから余計な大人が出てきてさ、おめえそんなわらしべなんかじゃ間に合わねえから早く鍛冶屋行けよって誰も言ってないよね自分のテンポで進んでる、そのことって大事なんだと思うんだよね、
うん、
それとね、僕は田舎行っておじいちゃんおばあちゃんがこういう話いろいろ聞いてきてるんですけど、つくづく思うのはね、語ってもらった子供たちが大人から生の声でたくさん聞いてるということね、
うん、
身近で聞いてるわけですよ。それこそ布団の中で一緒に聞いたのが、いろり端で膝が触りながら聞いたとかいうの、うんと間近で生の声で聞いてる。そして同時に子供たちが喋ることも大人はちゃんと聞いてやってたと思うのね。そこにちゃんと聞く文化、お互いに聞く文化ってあったと思う、
うん、
ですから僕はね、今でもね、子供が例えば家へ帰ってきて今日学校で会ったこと、何ちゃんと喧嘩したとかね、何ちゃんと遊んだのかって話いろいろ報告したら、なるべく親がちゃんと聞いてやってもらいたいっていうふうに思ってるね、
うん、
もちろん忙しいだろうからあれだろうけど、邪魔洗いならでもいいけども、ちゃんと声に出して、あ、そうって返事してやってもらいたい。で、子供が自分が言ったことがお母さんにあるいはお父さんにちゃんと受け止められてるなっていうことは、自分が信頼されてるなっていう実感につながるよね、僕はそれってすごく大事だと思うな、
うん、
ちゃんと答えてやってもらいたい、
うん、
そして意見を求められたらちゃんと答えてやった方がいいしね、もちろん。言葉ってものすごく大事ですからね、うん、そして言葉を伝える声ってさ、人が死んだって声が残るじゃないですか。
そうです ね
声ってないんだけど本当は、うん、でも残るよね、うん、声ってものすごく大事だと思う。そういうものを子供たちにね、常に聞かせて支えてやってもらいたいと思うんだよね。で、子供がそうやって自分が愛されてるっていう実感を持つこと、そして自分が信頼されているという実感を持つこと、そして自分の価値が認められているという実感を持つこと、この三つをね、思春期の間に子供が実感として体につければ、あとは自分でやっていけるよ。
うん、
僕はそう思うな。あとは自分でやっていけると思うんだよね。うんうん、というふうなこと思いますね。
うん、今子育て中の親の皆さん、子供との関わりに迷った時、ぜひ昔話に込められたメッセージを思い出して気持ちのヒントにしてくださいね。
うん、本当に僕そう思いますね。
それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。